このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。今日は11月7日ですね。こんにちは、山口誠二です。
今日11月7日なんですね。
そうです。
でも収録してる日は内緒です。武田幸男です、
はい、
こんにちは。
こんにちは、
はい。
最近の話題って何でしょうかね。
まあいろいろあるけれども、
うん
うん、まあ、世間はいろいろ騒がし
いところでした。ここは大阪城のね、北詰というところにありまして、
は
い、
うん、
元大阪市長の校舎が、
うん、
すぐ2軒か先にありましたよね、
うん、
今結婚式場に変わったんだ、
ところですよ、そうそうそう、すごくいいところですよ。
橋本さんが市長になった時にこんなとこに私は住まないと宣言して、
うん、
それを結婚式場に貸すことに変えたんだそうですけど、
うん、
まあね、大阪といえばね、いい都構想の住民投票がまたもやありまして、
はい、うん、
5年のうちに2回目という、
はい、
ね、
うん、やっぱり嫌なんやっていう結果に終わったということですね、
うん、そうですね、まあ、全国の皆さんには全く関係のないお話でしょうけど、
はい、そうですね、
や結構ぶれないもんですね。前嫌だと言った人はみんな嫌だと言ったみたいで、
そうなんでしょうかね。でも変わっていくかもしれないけどね。嫌だと思ったけど、
票数はでもほとんど一緒でしょ。
うん、そうなんです ね。でもいいと思ってたけどやっぱり嫌になったとかね、まあいろいろいい人は入れ替わってんのかどうか分かんないですけど、結果的には一緒でした、
うん、
はい、というところで、
はい、はい、いや今週も頑張っていきましょう、
はい、来週は何をやってるんでしょうか、
はい、
作りでしょうか、
またやります
はい、今日はね、はい、ゲストもお呼びしてますよ、
はい、
はい、
よろしく、
はい、
今日のゲストは、井上直也さん、
はい、
何をする方ですか
MDS というね、ご本人からねご紹介していただこうと思うんですけど、もう今日はね東京からあのズームかなと思ってたら、なんと大阪にいらっしゃったということで ねもう来てもらってますよ、
はい、
はい、こんにちは、はい、自己紹介をどうぞ。
こんにちは、 MDS アイサポートの井上直也と申します。よろしくお願いします。
はい、普段は何を、
はい、普段は
MDS 何かな、
MDS アイサポートは、私も、全盲当事者でありますが、
うん、
視覚障害者向けの、iPhone、iPad の、出張で、
うん、
教室を主催していたり、
うん、
セミナーや講演、あとは最近はこう医療現場での、iPhone、iPad を使ったピアカウンセリングや、うん、
はいはい、
医療関係者向けの、こうデジタルロービジョンケアという形で、うん、iPhone、iPad の、メガネや拡大今日みたいなこう使い方みたいなこうご提案、みたいなこうセミナー研修を、主催しております。
はい、よくお会いしますね。
そうですね、
はい、でじわじわと思い出してきました。
そうそうそう、あ、なるほど、前を見かかったことある、あの井上さんかっていうことなんだけど、
お話しするのは今日は私初めてですけどね、
はい、なんですけど今日はねそっちのお話じゃなくって、これは皆さん知らんでしょうという井上さんのね別の面をちょっとねお話しいただこうかと思ってますよ。
はい、
はい、何をしてるんですか。
はい、ブラインドボーリングを、
ブラインドボーリング、
はい、
ブラインドボーリング、言葉は理解しました、
うん、はい、
うん、
あ、ボーリングしたことあるとね視覚障害者の方思ってる方結構いてはると思うんですけど、あのレーンにねなんかクッション詰めてね、うん、あんなんではない、
いや、あれもボーリングですからね、
うん、
はい、
うん、
まあ、基本的にブラインドボーリングっていうのは視覚障害者が、うん、まあ、競技として、うん、参加する、ボーリングになりまして、
うん、
今ねパラリンピック他のこうパラ競技であれば、クラスが、分かれていますが、
うん、
B1、B2、B3 と、1の方から全盲、B2、弱視で2クラスあるという形になりまして、う
ん、競技のボーリングをやってはるんだよね。
そうですね、競技ボーリングになりますね、
見え方でクラスが分かれてて、
はい、
うん、 きちんとなんかそういう設備の整ったところで、皆さん同じ条件で試合をする。
そうですね、ただこうこのガイドレールっていうのも、まあ、こう即席なもので一応こう視覚障害者ボーリング協会の方で、はい、制作しているもので、
はい、
日本の中では要はこう公式戦というかですね、
うん、
正式な大会では同じものを使うという形になってまして、
うん、
ただやっぱりこうじゃあ全国各地津浦のボーリング場に、
うん、
そのものがあるかっていうと
今
残念ながら、
うん、
東京であれば高田馬場周辺、
うん、
全もうそうですね、ガイドレールでなるとこちら関西圏では残念ながら、
うん、
まだ設備は整っておらず、
うんうん、
広島福岡沖縄っていう形でこう拠点がある関西やばいぞ状態ですね。
そうですか、
はい、ただこうレジャーとしてのこうボーリングであれば、
うん
ボーリング場さんのこうご配慮で、
うん
私が聞いた中でも例えばこうテーブルを長テーブルを置いてこうガイドレール代わりにしたりだとか、
うん、
なんか そんなね、ようなことで、
は
あ
は
あ、というのでこちらだと、長井のスポーツセンター、
はいはい、
でもボーリング場レーンが4レーンあるんですよね、
うんうんうん、
で、あそこの場合は、まあ、障害者に特化したボーリング場になっているのでバリアフリーレーンって言って、
うん、
こう待っているところあれボックスっていうんですけれども、うん、あそこボックスから、アプローチ、助走路のところに上がるのに、昔は昔ながらのボーリング場は1段段上がってって、あれがこう車椅子とかこう段差が苦手な方、
車椅子ボーリングもあるの？
車椅子もあるんです。
へ、
はい、なので、もうそうですね、いろいろなこう障害当事者が投げてるんで、車椅子の方が上がれるように、段差が苦手な方にも上がれるように、あそこが今スロープになっているっていうところも多くいます。はい、
そうなんですか。
実はこうスロープになるとやっぱり僕らはなかなか難しいというかですね、
あスタート地点が分かんなくなっちゃうの、
スタート地点というよりは、ね、あそこの一段段差が、水平のこう確認ができるんですよね、うん、足で、はい、で、垂直の確認はその助走路のガイドレールなので、結局ね我々こう視覚障害者のまっすぐ歩くっていうのはもう、
うんうんうんうん、
ずっとね歩行も含めて多分ずっとの課題なんですよね、まっすぐ歩いてるつもりがまっすぐ歩けてない、
うん、
垂直と水平を担保しないとまっすぐ歩けない、
なるほど、
スイカ割りになっちゃいますよね。
そうですか。
私はこのね井上さんと前お話聞いてて面白いと思ったのが、あのストライク取れればめでたしめでたしでね、それで一発で取れればいいんだけど、スペアってどうやって取るのっていう話を聞いた時に、うん、へーと思ったので、
その前に投げた結果どうだったというのは誰かがコールしてくれるんですか？
はい、まあ、ピンスポッターっていう、こう、
うん、
競技では言い方するんですけれども、はい、日本ではピン読み、ピン読みさん、
ピン読みさんね、
ガイドさんとか、
はい、
ので、まあ、試合の場合はですね、
はい、
まあ、練習の場合はそこまでこう特に厳しいことはないんですけれども、はい、試合の場合は、こうコーチングはしない、
はい、コーチングはしない、
あの
どうしたらどうしたらどうなるよっていう指示ではなくって、
うんうん、
その、ボールが、どういう、こう軌道を、うん、こうね、通って、こうどこに当たって何番のピンが残ったっていうような形なので、
はい、それは言ってくれる。
そうですね。なので、私のこういい感じの状態だと、
うん、
8枚目10枚目から8枚目ぐらいのところに落ちて、
はい、
3枚目のあたりからフックが始まって、
何その何枚目っていうのは、
そんな風に言ってくれるんですか？
そうですね、足元に痛めが書いてあって、
うん、
まあ、見えてる人はそれを基準に、
うん、
そのピンを見て投げるというよりは痛みを見て投げるっていうのがこうセオリーになるんですけれども、あとは同じ投げ方をして立ち位置を変えてるっていうのがこう、まあストライクにしてもスペアにしてもこうアジャスト させていくっていうので微調整をかけていくんですけれども、なのでこう8枚目に落ちて3枚目からフックカーブが始まって1番3番の間に当たって6番10番が残ってますみたいな。
は
あ、1番3番に当たったら6番10番は残らないか、
4
番7番が残ってますみたいな。
この一番近い三角形の頂点が1番ですよね、
はい、で左から2 3, で 3, 4, 3列目が4 5 6、で4列目が7 8 9 10という形で、三角形になってるんですね。
なるほど。
これね、そのね、もう面白いこと話だらけだったんだけど、そのカーブもその時々で違うというね、私あのレーンって平らだと思ってた、違う油、
そうそう、滑り具合でね、曲がる場所が変わってくるんですよね。
そうですね、山口さんご存知だね。私へーと思って、
ほぼ したことないんだけど。
あ、そうなんですね。
口だけ。
その曲がり具合とかもその時にちょっと違うという、だからもう頭の中でそういう
イメージを描かないといけないですね。
そうですね、うん、こう例えばこうブラインドゴルフなんかでも結局、なんだろうな、同じように同じように打って、
うん、
で言えば、いいんでしょっていうような、こう、うん、簡単に言っちゃいますけどね、
うん、
なんですけれども、こうゴルフにはこう風があるんですよね、不確定要素っていうのは、
うん、
なんですけど、よく言われるんですよ、ボーリングは風がないから楽だよね、
うん、
同じように同じように投げて、うん、同じところに行けば同じ結果が起こるんでしょ、
うん、
っていうんですけども、これがこうボーリングの場合は不確定要素で、こうボールが転がる、うん、レーンのところが、18.44m、野球のピッチャーからキャッチャーの距離と一緒なんですね。
あ、ぴったり一緒ですか。
ぴったり一緒ですね、一番ピンのところまで。で、そのレーンのボールが転がるところの手前3分の2の距離で、油が敷いてあるんですね。これはこうボールがドンって落ちた時のこうレーンを傷めないようにっていうのと、
うんうん、
そうですね、
そこそこスピードが出るようにね、
そうですね、転がるようにということで油が敷いてるんですね、
うん、
で、そこの油に乗っている時にはこうカーブがかからないようになってるんです。
そうそう、
なのでこうね、うん、ボーリングをこうテレビでも、こう上手な人の見たことがある方は、
はい、
こうピンの手前でいきなりグイーンと曲がる
って、
あれはこう油がないところに差し掛かったところからボールが急にグッと回るっていうような仕組みになってるんですね、
はい、途中で油がないところに入るのは知らなかった、
はい、ただ、こういっぱい投げていくと、そこにこう見えないこうオイルが、ボールが結局その通っていくとオイルが枯れてくるんですね、
はい、
なのでこう目には見えないんですけれども、こう輪立ちができてきちゃうんですよね。
うん、
なのでそこの輪立ちにまた引っかかっちゃうと、急にこう計算外のこうボールの動きをしてしまうので、こうなんだろうな、もう使えないこうコースが出てきちゃうので、
こうそれをね、そこを使えないコースだっていうのところを狙うのが、はい、あのレール同じとこに折ってそこから投げるとあかんわけじゃないですか、
はい、
そのどっから投げましょうっていうのは、
はい、
どうしてるんでしたっけ。
そうですね、それもこうガイドレールの使い方になるんですけれども、
うんうん、
まあ、こうそもそもこう普通のボーリングでは、例えばこう右足を、板何枚目
はい、
というような形で、そうそうそう、刻んでいくんですね、
うん、
で
微妙なんです。
それが結局目で、やることなので、こう私にはできないので、そのガイドレールの持ち方で、
はい、
痛みを調整していくというので、これはもう見える人とこう練習しているところで、私の場合だと、ガイドレール手すりをですね、左手、目いっぱい伸ばして中指で撫でるぐらいってなると、私は外板5枚目、
うん、
はい、で、第一関節に引っ掛けて、それでこう手すりを撫でるように助走すると板10枚目グッと持つと15枚目っていうような形で、 立ち位置の調整というかをするという感じですね。
はい、そんなね奥深いねブラインドボーリング
一番のやっぱり気持ちよさはピンが倒れる時の音ですか。
そうですね、こうい
いスポットに
で音ですね、
まあ、あの醍醐味と言いますか、
はい、こうピンが倒れた音っていうのは、はい、そうですね、あの音で結果が分かるようになってくるんですね。
へ、はい、9本とか10本とか
じゃなくてストライクの時はパーンって弾けるみたいな音がしますね。
ストライクの時はこうなんだろうなカーンっていう音が、するんですね。だけれどもこう9本とか8本とかだとモソモソモソモソバタバタバタバタバタ
ってこうバタバタってこう寄りかかって
モソモソだけって言うてへんでもバタバタなんだね。も
う大体こう残りどんな形になってるっていうのはこう
音で分かってきた、
音で分かってきたり、あとはその自分のこう投げたこう感覚だとか、あちょっと引っ掛けちゃったミスっちゃったっていうのが、分かると大体こう皆さんびっくりされるんですけれども、大体あの辺倒れてるよね、大体何本ぐらいよねっていうのね、見えてるのってような感じになります。
なるほど、すごい。でそれで、井上さんなんか代表チームに入られたって
、はい、強化チーム、日本代表強化チームです、強化指定をいただきまして、今年の4月から、代表として活動するはずだったんですけれども、
はい、いや活動してるんでしょ、代表チームとして、
はい、昨今のこう新型コロナウイルスの、影響でですね、代表選手として、自粛するようにということで、かなり、練習は、お休みが長く続きまして、やっとこう練習が少しずつこう再開してきたという形になります。
普通の人はみんなボーリング場行けんのに。
そうですね、こう今ではボーリング場でもソーシャルディスタンス、あとマスクの着用というのがあります。結構苦しいんですけどね、はい、
これは、代表チームは何に向けての強化チーム？
一番の大きな目標は、今回の東京、オリンピックパラリンピックに関してはボーリングは、競技として、採用されなかったんですけれども、次2024年、パリ大会に向けて少しずつ今こう
パリだって、
はい、強化、協会としても、要はこう国際パラリンピック協会と、こう連携しながら、そのためにはやっぱりこう国際大会をしっかりやっていくという、 こう実績作りも必要なので、やっぱりもうこうコロナでやっぱりこうやるかやらないかっていうのは相当やっぱりこう上の方でも揺れてるんだなということで、一応こうデビュー戦3月に、ひょっとしたら海外行けるのかなっていうのも最近中止になってしまって、また来年度っていう形になるので、もう本当にこう1年目の実績は本当に自粛のみということで、
はい、帰って身動きできなくなる
チームに入って、ね、強化チームに選ばれたゆえにね、
パスポートも作ったんですけどね、
自粛をしているというの
でさ、いや、まあ、でも来年は何とかなるでしょ
う。そうです ね、なんとか
少しずつ、ね、
なってほしいですね、
ね、
はい、期待してます、
はい
はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
初めて聞きました、ブラインドボーリングです、
はい、はい、
ブレイクタイムいきましょう、
はい、
なんだこの飲み物、
編集のお子ちゃんがね買ってきてくれたやつね、
飲み物なのにお芋がドーンと載ってまして、焼き芋飲めるってよって書いてあります。
焼き芋飲めるってよという名前の、
という名前の、商品名だそうです、
はい、ちょっと井上さんも一緒に飲みましょうか、
はい、
焼き芋めっちゃ焼き芋、あのお芋の匂いはしてるけどね、液体です。
いただきます、
いただきます、
うん、
うわ、あ焼き芋だ
甘いな、あそうだな、
いやすごいな、
いや今ねてっきり焼き芋3等分っていうさんで本物が来たんだと思ってたんですけど
液体これね、どあこういうのがね、
いやインパクトありましたね一口目、
うん、
なんか乳製品みたいな、
うん、
口当たりですかね、
うん、乳飲料って書いてますね、
あやっぱり、はい、
森永です、
森永マミーと焼き芋を足して割ったような感じでしょうかね焼き も
色はどうなんですか。
色はほとんどもう白いミルクのような、
うん、
容器は何これペットですか。
容器はねあの
紙パック
飲めるヨーグルトみたいな
飲める
紙パックですか。
紙じゃなくてなんかナイロン系のパックの形してて
ナイロン系ナイロン系
あ紙パックだなこれ。ナイロンっぽくコーティングしてあるけど紙パックです。すいません。
四角いやつ触ってもいい、
うん、
あーでかいんや。結構ちょっと井上さんこれかなりでかい。これ500ぐらい入ってんでしょうかね。
あヨーグルトのあれですね。同じような形状ですよ ね、
そうね飲めるヨーグルトのパッケージのような
結構でかい。あの飲めるヨーグルトのイメージは私あの紙コップの上にあのストローぶっつってやるやつかと思ったんだけど、そうじゃなくてそれの大きいタイプ、ね、それの大きいタイプの方ですね、う
んうん、回して開けるってやつですね、
うん、そう
です
ね、うん、上に蓋がついててね、うん、
なので、紙パックコーナーに行けばあるかもしれないってことですね。
マミーかける焼き芋だ。
焼き芋の飲み物、
うん、
うんまあ、美味しいといえば美味しいですね確かに、うん
うんうん、焼き芋
好きな人はいいんじゃないですか、
うん、
僕はもう焼き芋の味といえば、ね、お芋の香りがするといえば芋焼酎と思ったんだけど
あそれとはちょっと全然違うものだね、う
ん、芋焼酎焼酎にも焼き芋の香りのするタイプがありますよ。
これに芋焼酎入れたカウアミルクみたいになるのかしら、
ちょっとわけわからなくなってきましたけど
でもすごいこうスモーキーというか
スモーキー、ね、どうなの、ほんまに
焼いた
感じが出てるよ、
甘いのお得意のお二人かな、
うん、あ得意ですよ、うん、
そうかもしれない
し、井上さんも甘いもの食べる。
うん、そうですね、進んでは食べないですけど、
あ、はい、あそうなんですね、うん、私は甘いものあんまり食べないので結構甘く感じましたけど。
いやいや甘いですよ
甘いですよ
甘いよねやっぱり。
それが好きかどうかの話ね。
そうそうそうそうね、ケーキャー甘いそんな感じの焼き芋飲めるんだってよ、
ええ、今日の音楽は何だ焼き芋やったっけ、
はい、そんな名前でしたか焼き芋飲めるんです、
ね、今日の音楽何でしたっけ。
今日の音楽はですね、ちょっとね昭和ノスタルジックにもうこの季節ね冬が来る前に紙風船、はい、そう、そんな冬が来る前に会いたい人は皆さんいらっしゃいますか。
Oh
今日は賞味期限について武田さんが一言言いたいというメールが来ましたので、
言いたいという
か、ね、一言じゃ済まないかな。
そうなんですね、皆さんとっても、私まあ、消費生活アドバイザーということの、ね、資格を持っておるのですが、メーカーさんとね、結構食品メーカーさんなんかともお話をよくするんです。その中で、お客様相談センターなんかにいらっしゃる方がね、よく言われるのが、最近食べてもいいんですかという質問が多いと、
うん、
これまだ食べれますかという質問が多いと。昔どうですか、山口さん、食べてもいいかどうかっていうのは。
それはもう匂ってみたり、色が変わってないかなとか。
そうそう、
もう自信がない時は舐めてみたり。
そうそうそうそうそう、私の頃はね、そうだったんですね。そうそう、これ大丈夫かな、食べれっかなとかね、
ててそう、ちょっと怪しいなと思いながらも、お腹空いてる時は全部食べてしまったり
とかね、とか賞味期限まだあるけどちょっとこれあかんのん違うとかね、いろいろなんか匂ったりなんかいろいろしてたんですが、最近ね、そういうことってないんですって。若くないよね、2,30 代の人と喋ってても、その腐ってるものの匂いが分かんないって言うんです。
いい生活してらっしゃるな、
ね、すごいね。牛乳が腐ったらどんな匂いになるか知らないっていうね。なので、まあそんなこともありの、まあ、牛乳でも、牛乳はね、もちろん賞味期限じゃなくて消費期限って言ってね、かなり短い、はいはい、もう食べちゃダメよっていう期限があるんですけど、賞味期限に至ってはね、本当に物を腐ってる匂いとかね、物が腐ったらどうなるかっていうのをね、あまり体験として持ってない人が多いらしくって、
うん、でそういう人たちはどうするわけですか。
聞くんです。
聞くのか。
とか賞味期限問い合わせるとか、
メーカーとかに、
あと袋の賞味期限を見て判断するんですって。なので、びっくりするのが、まあ、何でも何にでもね、賞味期限書かなくちゃいけないルールっていうのがあってね、書いてあるんですけど、ああいうのってね、まあ、乾物とかね、乾き物、お菓子ですね、乾燥してるお菓子とかね、ああいうのに賞味期限ってどうなんやろうと思うんだけど、それなんかでも超えちゃってると、ね、そうそうそうそう、捨てちゃう人がね、結構いてるね、
らしいですね。
そう、
なんかまず賞味期限と消費期限がありますね。
そうそう、
僕今ちょっとホームページ開けたら、消費期限は期限を過ぎたら食べない方がいいよという
意味合いのものです。
牛乳と
かね、お豆腐とかね、足の早いものですね。
で、賞味期限っていうのは、美味しく食べるためにはこの期限内がいいよというのが賞味期限だそうです。
そう、まあ、美味しく食べるのっていう説明もね、またそれは微妙でですね、物によってはね、賞味期限を過ぎた方が熟成して美味しいというね、缶詰のお魚類とか ね、あんなのもありますし、
なるほど、
前ね、試して合点でもやってましたよね、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれないですけどね、
これどうやって決めてるか皆さんご存知なのかな、まあ、なんかガイドラインっていうのがね、政府から出てるんですよね。私今ちょっと検索してみたときに、NPO 法人日本もったいない食品センターというところが、賞味期限と消費期限についての解説の文章を挙げてますね。まあ、みんなそんな風に考えて感じてる人もいるんですね。
そうなんですね、またその割とその食品ロスっていうのでね、賞味期限が結構ベースになってて、お店に並ぶ前に捨てられる商品っていうのがすっごくたくさんあるんですね、日本の場合。メーカーから出されてお店に並ぶ前に、
まあ、倉庫に、
そう、今まで3分の1ルールみたいなことがあって、賞味期限3分の1以上経ってるものはもうお店に並びません、そう、その時点でもう廃棄に行っちゃうというね。3分の1だよ、3分の2も残ってんのに。
それを非常食に寄付にするとかいうのが結構聞きますね、最近。そう
です
ね、
でもそれはね、ちょっとあまりにもあまりやから、ちょっと2分の1ルールぐらいにしましょうっていうことをね、やってる団体じゃなくてね、なんだっけ、消費者庁の方でそういうふうに言ってるのかな。ちゃんとメーカーさんとかのね、出向してて、みんなでそういうふうに合わせて 足並みを合わせてやっていたりするのでね。
そうですか。
お店でね、購入する時もお店に並んでるっていうことはね、まあそこそこ賞味期限まだまだあるんやろ
うってことでね、かなり余裕があるということです
ね。そうそう、だからね、後ろから取ったりしないでね、前から取ってね食べましょうね私たちは。そうなんです。結構ねあれってね大きいらしいでしょ。みんなそんな後ろから取って買ってんやろか。
うん、じゃあ逆に並べといたらどうやろ
そうか、裏を書くんか、うん、結構ねあの皆さん気にしてらっしゃるそうなんですけど、すごくあの賞味期限のこと、
いや確かに牛乳買うときつい賞味期限見て、
うん、
残ってる期間が長いのを取っちゃいますね。まあそれは心理としてはしょうがないな。でも捨てる必要はないよね。
そうなんですね、うん、
この賞味期限決めるテストはあのいくつかテストある中で、
うん、
かなりの割合を官能評価っていうのが入って
る、ね、もう山口さんそれ言いたくて言いたくって、うん、
でいやだからあの自分で匂ってね、自分で官能検査したらいいわけだ。
そうそうそう、腐ったあのね、最近本当にね知らないあの腐った匂いを知らない方とかが多くって、それをね、うん、あの牛乳が腐ったらこんな匂いがしますとかっていうのをね、あの何ですかね、リストにしてるところもあったりするぐらいでね、うん、あの覚えてる範囲でザーって言っていくと、まあ、牛乳は分かりますよね、酸っぱい匂
いが。いやもう多分あの知らなくても分かりますよ、普通じゃないっていうのは分かる。
それが分かんないって言うのよ
いやそれは
恐ろしいことに。
いや実際に見たら分かると思うわ。
知らないやつ、その匂ってないよ、うん、まあ、普段の匂い
を。だから大丈夫なやつを見て、これ大丈夫かどうか分かんない。それ大丈夫なんでしょう、きっと。いつもと同じ匂いだから。うん、はい、まああの匂いが分からないという方については、僕は多分心配しなくても腐ってるのは誰でも初めての方でも分かると思いますよ。
思うでしょ、思うんだけど分からない、う
ん。自信がない人はたくさんいると思いますけどね。はい、
なのでそれをねリストにしてるところがあったのでちょっと言うとですね、うん、まあ牛乳とか分かると思うんですよね、酸っぱい匂いとかね、ちょっといつもと牛乳、うん、まあ匂いでね判断しないんですって、そういう習慣がないんですってもう今は。
あ、ね、じゃあ飲んだら分かる。
飲んでもね。
でおかしいと思ったらペッと吐き出す。
そういう習慣がないんですって。
うん、
ね、まあ牛乳とかね、あの酸っぱい匂いとかね、でも牛乳でしょ。納豆は粘りがなくなってくるとかね。
はあはあ、
とか肉とかね、そういう生鮮のものは触ってペタッとするとかね。
うん、
ウインナーもちょっと傷んでくるとベタッとしてます。そうなったらいかんなと思ってもらうとかね、
うん、
そういうリストまでね作っているところがあるぐらい今はこう自分の感覚で確認するっていうことがあまりないそうなので、はい、お子さんにはね、まあ、これは腐ってんでとかね、うん、ちゃんと言って
まあ賞味期限と消費期限はあのもちろん参考にしていただいていいと思いますけども、うん、
はい、目安ですね、
目安だということですね、
うんうん、そうですね。
でそれ以上の場合は自己責任でと、
まあ、自己責任いうことです、まあ、自分のねあの感覚もね磨いておいてほしいと思いますよね。まだまだ食べれるものがね捨てられるのは非常にもったいないので、
うん、なるほど、はいはい、ということでございまして、
はい、
青年の主張武田幸男の
そう、はい、
賞味期限を鵜呑みにするなと。
そうそう、日本はね食品ロスがねすごく多いんですね、食べずに捨てられる食品がね、
うん、
めちゃめちゃ多いので、皆さんもね後ろから取らず前から取って、はい、協力してくださいねということです。
なるほど、
はい、
ありがとうございました。どこの回し物なんですか
以上です
はい、はい、そろそろお別れの時間ですけども、
はい、今日も一気に走りましたね、
はい
はい、走ってあのちょっとね今日はお知らせを一つ持ってきたんですけど、
はい、
そろそろね時期的に、生命保険とかね保険か、保険会社からこういうなんだっけ契約のしおりというのが届く時期です、ね、で契約のしおりが届く時期なんですけど、今日お持ちしたのは住友生命の封筒なんですね。これあの契約者の全員のお家に届く封筒なんですけど、それに去年からユニボイスというね視覚障害者に配慮した封筒に変えましたよという形でね、封筒の下のところね 切り欠きが入ってるんです、ね、井上さん触ってもらおうかな、
はい、
これね封筒なんですけど、ここ切り欠きが入っていて、そのそこにユニボイスというね、
切り欠きの上1センチぐらいのところに、ね、二次元バーコードの印刷があるんですね、は
い、これをあのスマホなんかで読み取っていただくと、どこから来た郵便物でその連絡先なんかが読み取れるっていうものを、住友生命さんが、昨年からつけてくれましたよというもので、ポストの中にそういうものがついてたら、住友生命限らずね、そういう切り欠きがついてたら、あ、その切り欠きの近くにのそのユニボイスがついてるんやなと思ってもらったら、あとね、うん、あれだよ、病院なんかに行ってなんだっけ、薬もらうところ、調剤薬、
調剤薬、
あそこなんかでもね つけてるとかありますよね。そ
うですね、広島県で今導入実績があるのと、
そうなんか、
あとガラケーでも読めるですね、
ユニボイス、ね、ユニボイスね、
機種によっては、
まあ二次元バーコードですよね、
うん、そうですね、
これを読み上げるためのアプリというのは
また今度です ね、
ま、今度ね、
近づくな、はい、また今ねそういう
の
ね、そうそう、ユニボイスを読み取るアプリっていうのがあるので、また調べてくださいか、お尋ねくださいよ、
できて今度お知らせしますじゃない
の、いやもうそんな知ってんの知ってんの、ご紹介時間がないので、
はい、
はい、はい、またご紹介したいと思います、はい、
ありがとうございました。
二人の中に溶けそうな夜に